夜のラジオ。ハムのラジオ。
あ、皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線の番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、予断の許せないハムのラジオの始まりです。では今日のメンバーの方々をご紹介しようと思います。今日は実はですね、ちょっと国際的な番組になりましてですね、メルボルンからね、ご参加していただいてます。堀内さんご紹介します。堀内さんどうぞ。
はい、こんばんは。 VK3EHG、堀内です。メルボルンからオンエアしてます。
はい、ということで非常に国際的になってきましてね、まあ前もね、海外でのね、運用ということでね、お話ししたりね、そういうことをしたりしてましたんでね、だんだんと国際的になってきてるこのハムのラジオです。だからもう一方、はい、もう一方ディレクターどうぞ。
はい、ディレクター J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、ではよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
この番組ね、いろいろと、もう、放送のもね、10回以上回を重ねましてですね、いろんな番組を進めてきたんですけどもね、特に最近ね、反響大きかったのがね、JT65A ですね。例なら、もともと EME とかね、お月さんにね、反射させて、はい、通信するというところからなんですけど、国内でもね、通信がかなり流行ってきてましてね、これの反響は非常に良かったですよね。
はい、そうですね。
で、またこういうのもね、特集したいと思いますし、からデジタル、こういう新しいデジタル、皆さんご興味あるみたいで、RTTY、PSK とかね、こういうところとかね、そういうところもね、はい、非常に思った以上に反響大きいんですよね。
はい、そうなんですよ。いろいろ、はい、いただいてます。はい、
そうですね。で、実はね、私もね、別の KP2 というカリブのバージンアイランドという島に行った時の、お話も放送するんですけど、PSK31 で出てたんですよね、実はね。で、今PSK の31以外にも、もっと低速のやつもありますけど、もう一つ倍の高速の63というのがあるんですね。 PSK63 で、向こうで PSK31 でヨーロッパとやってたらね、ちょっと悪いけども63で出てくれと言われましてね、でそれで出たらね、もうパイルアップになるわなるわでね、びっくりしましたですね。
すごいですね。
そうなんですよ。これはまた、ね、別の番組の方でも、ね、ご紹介しますけれどもね、そういう意味でやはり皆さん新しいモードというのは非常に、やりたいとでやってるけども、まだ人が少ないんで、もっと出てくれというのはあるみたいですね。
はい、そうですね。皆さん関心があるみたいですね。
でも音声通信、音声にしてもね、デジタルでディスターの話もね、今までしたことあるんですけども、ディスターとか、それからエコーリンクとかワイヤーズ関係ですね、音声をインターネットを通じて、流して、それを無線につないでとかね、そういうふうな話を結構皆さん要望いいですよね。
はい、そうですね。そればかりか、HF のデジタル、HF でデジタルの音声をやってらっしゃる方もいて、こちらもなかなか人気があるようなので、ぜひこの番組で特集したいと思います。
そうですね。そういうのもね、これからもね、どんどん特集していきたいと思いますので、リスナーの皆さんもね、こんなこと、新しいことあるんねんけども、なんで放送せへんねんや言うてね、ちょっとお便りいただけましたら、ね、助かります。
はい、
そんななんやかんやでね、いろんな放送してるこのハムのラジオですけども、今日は最初にご紹介させていただきましたように、メルボルンからね、堀内さんにお越しいただいておりますんでね、みんなでね、盛り上がっていこうと思いますんでね、よろしくお願いいたします。
ハムのラジオ。
堀さん、今メルボルンにご在住ということなんですけれども、はい、いつからメルボルンにいらっしゃってるんですか。
はい、具体的に言いますと、2011年の10月に、大阪からですね、はい、こちらの方にやってきました。
なるほど、ね、もう2年今日もう3年弱なるわけですね。なるほど、ね、
そうですね、2年行くかな行かないかなというところですね。はい、
あの言葉はあの大阪の方の言葉に近いんですけども、あのご出身大阪なんですか？
はい、あの大阪市ですね、大阪市西淀川区というあのところです。
なるほど、あ、私は摂津市なんで近いです
あの鳥貝とかね、よくね新幹線を見に行きましたけど
なるほどなるほど、
関係ないですね、すいません
いえいえいえ大丈夫ですよ
なかなかあの気をつけてはいるんですけど、やっぱり関西のこうイントネーションっていうのはやっぱり出てるみたいで、うん、こうメルボルンでもやはり日本人のこうコミュニティというのがやっぱりもちろんあるんですけど、はい、そこでこう挨拶とか言うんでしょうかね、お話しすると、堀内さん大阪の人ですかっていうふうにやっぱり言われるんで、やっぱりこの言葉の節々にイントネーションっていうのはやっぱり抜けないんでしょうね。
いいんじゃないですかね、大阪弁で。私なんかあの今の、よくある方に単身赴任してますけど、もう大阪弁ですよ、
はい、もう私もそれで突き通そうかなと思ってます、
はいはい、
あのオーストラリア の, あの無線事情っていうのはあの、まあ、我々割と、まあ、日本の中でね、はい、話しててですから、まあ、アメリカはね割と、まあ、私もあの、QRV するのにあのガムとかサイパンとか言ってるんで、まあ、アメリカの無線事情っていうのは割と分かるんですけども、オーストラリアっていうのは考えてみたら近い国なんですけども、あれと思いましてですね、今の、あのメルボルンじゃないわ、あのオーストラリアの無線の、はい、まあ、免許とかそういう風な、まあまあ、法律的なもんですね、そういうふうなところとか、はい、ちょっとご紹介いただければ助かるんですけど、いかがですか？
そうですね、あのまず私の場合、今回、まあ、VK3EHG というコールサインを、まあ、もらったんですけど、この VK3EHG のベースというのはあの FCC のライセンスを、まあ、ベースに取りました。
なるほどね。
はい、あのまあ、もっと簡単に言えばあの日本の免許でも今相互協定というものがいろいろありますが、この相互協定というのはあくまで、まあ、ちょっと語弊があるかもしれないんですけど、まあ、短期間の、まあ、テンポラリーの運用の場合はあの例えば私のコールサイン JM3EHG ストローク VK3 というふうな形で、まあ、テンポラリーの運用が、まあ、可能なんですけど、私の場合はもうあの永住というわけではないんですけど、あのテンポラリーの決まりである3ヶ月以上の滞在になってしまいますので、まああのほまあ、本免許というんでしょうか、この、VK3 というコールサインを、まあ、あの新規で取得するというふうなあの手段を取りました。
ああ、なるほどね。そうすると、あの、サフィックスが同じのあの空いてれば取ることもできるわけなんですね。
できます。はい、
なるほど。だから3ヶ月以内の、まあ、旅行であればの、はい、総合運用協定でポータブル VK3 とこれでいけるわけですよね。
はい、そうです。
なるほどなるほど。であのいわゆるライセンスですね、あの、まあ、クラスに関してはどんな感じなんですか？
はい、ですね、あのオーストラリアの場合免許というのがですね、あの3クラスございます。
はいはいはい
はい、で私はですね今あの、まあ、FCC 先ほどまあ言ったように FCC のエキストラのライセンスをベースにしましたので、オーストラリアでいう一番上のクラスですね、アドバンストというクラスがあるんですが、こちらのクラスで今 VK3EHG というのが免許されています。
なるほどね。だから FCC でいう、はい、まあ、アドバンストがエキストラに相当するわけなんですね。
そうですね。はい、であのそれ以外にもスタンダードファンデーションという風な形でですね、今オーストラリア3つの、ライセンス、まあ、クラスがございます。
なるほどなるほど。スタンダードというのがあの例えばジェネラルとかファウンデーションがあのテクニシャンとかそんな感じになるわけなんですか？
そうですね。はい、ですのでやはりあの運用できる周波数というものももちろんあの制限が ありまして、一番上のですねオーストラリアでアドバンスト級というのはあの 1.8 から例えばあの5ギガまで免許されてるんですけど、これがあの400ワットで運用可能です。
なるほど。あの最高パワーが400ワットになるわけですね。
そうです。はい、
であとスタンダードファウンデーションになると、まあ、制限がだんだんとかかってくると。
はい、ちなみにあの申し上げますと、スタンダードの場合ですと、まあ、100ワット、ファンデーションの場合は10ワットがマックスになっています。
だ日本でいうと、まあ、ファンデーションが3アマ、4アマ、スタンダードが、2アマ、そんな感じですね。
そういう感じですね。
出力がちょっと違いますけれどもね。
はい、
出られる周波数というのはどうなるんですかね？
ですね、ちなみに私の、まあ、アドバンスド級になりますと、まあ、下から 1.8 ですね、まあ、1.9 メガ 3.5、3.8、7、10、14、18、21、24、28、50というふうな形で、まあ、HF に関してはほぼオールバンドで出れます。
なるほど。
はい。で、VHF 対 UHF 対になりますと、まあ、アメリカの場合はね、220とかいう周波数もあるんですけど、こっちはほぼ日本と同じで、まあ、50、144、430というふうな形で、はい、運用が可能です。
あ、そうね、いわゆるリージョン3になるわけですよね。
そうですね、はい。
あと、スタンダードの場合はもう周波数的にはアドバンスと同じぐらいのところいけるわけですか。
ちなみにスタンダードの場合結構歯の毛がですね出てきまして、1.9 が出れないです。で、はい、で、3.5、まあ、厳密に言いますとスタンダードの方ですと 3.5 から3.7 の間で、7から7.3 の間で10メガこちら出れません。で次に14、21、28という形でですね、ワークバンド出れないんですね。
ほう。あ、だから、うん、とにかくもうアドバンスを取らなければいろんなところ出れないという感じですね。ちなみにいわゆる、まあ、我々ね日本とかアメリカの免許でね、はい、行くにしても向こうの方々がまあ、免許を取る、まあ、困難さ難しさっていうとやはり日本と大体同じ感じとそういう思ったらいいんですかね。
これも私こちらに来て、まあ、初めて知ったんですけど、オーストラリアの場合っていうのが非常に無線の免許を取るのが時間がかかるんですね。
あ、そうなんですか。
ファンデーション級、まあ、4話相当と言えばいいんでしょうか。ファンデーション級に関しましても非常にまあ、ローカルハムクラブでやってるこの、なんていうんでしょう、講習会をですね、まあ、時間をかけてゆっくりやっていくっていう風な形なんで、まあね、俗に言う日本でいうカンマルみたいなのございますよね。
はいはい、はい、
入ったものがないんです。で非常に時間をかけて、はい、やってます。
そうすると講習、まあ、日本の場合でしたらね免許を取るのに、はい、まあ、講習会もありますし、から試験ですね、はい、国家試験 だともう完全にね、はい、もう、まあ、勉強はしないといけないですけども、まあ、1回受けて通ればそれで即、まあ、ちょっと免許の時間かかるにしてもそんなに時間かかるんですけども、はい、結構、まあ、勉強する時間というのは長いわけなんですよね。
そうですね、私自身もやはりその国家試験、最近の、ね、国家試験ですと1日2日で取れるっていうのが日本の状況ですけど、やはり最低でも1ヶ月は必要だよというふうにこちらの方からも教えてもらいましたので、そういった意味では驚きを隠せなかったですね。
ですから結構もうなんというか、この無線をするための勉強の時間をかなり取るような、そういうふうなシステムになってるわけですよね。
そうですね、はい、はい、
なるほどなるほど。でやっぱり今の FCC の免許のベースで免許取られたとおっしゃってるんですけども、例えば日本の免許があって、はい、アメリカじゃない、すいませんオーストラリアの方で3ヶ月以上滞在しようとした場合も、はい、日本の免許ベースに、そちらの方で取れるということなんですかね。
そうですね、可能です。ただしもちろん英訳 の書類ですね、免許状の英訳がいりますし、今日本の住民というのは英語表記が入ったんですよね。
あ、今は入ってますね。
ですよね。ですので多分それの、まあ、提出でいいかと思います。はい、
なるほどね。だから FCC だと、まあ、ライセンスはもう1枚だけでね、
そうなんです、
できますんで、はい、そのままいけるけれども、日本の場合は英文の訳を免許状の方の英文訳をつけないといけないと、はい、それと免許証の方もね、
紙作業が、
そうですよね、免許証の方も今はもう英文表記になったからいいんですけど、まだ英文表記ではない方はそれ の英文訳の方もいると、そういうことになるわけですね。
そういうことですね。そういう意味でも FCC の免許、もっともっと私もデイトンに行きたいっていう、まあ、アメリカで運用したいっていうのがあったんで FCC 取ったんですけど、やっぱり便利ですねこういう時には。
そうですね、うん、確かにそうですね。いや実は私もね、まあ、ちょっとねオーストラリアの話題から外れちゃって申し訳ないんですけど、ちょっとバハマですね、まあ、この前カリブ行ってきたんですけども、はい、まあ、カリブはカリブなんですけど、はい、バハマの方にねちょっと遊びに行こうという計画があったんでね、バハマで免許取って、はい、 ったんですよ。で、はい、これもね、やっぱあの FCC の免許でいくと、もう完全に、まあ、あの免許するのに一月はかかりましたけれども、あの全く問題なくね、もうその、提出するだけでね済みまして、35ドルだったっけな、払うだけでいけたんですよね、はい、まあ、そういう意味ではやっぱりFCC の免許というのはやっぱり国が OK だけに偉大ですね
偉大ですね、あの紙一枚でいけますんで。
そうですね、わかりました。
ハムのラジオ。
であのメルボルンの方でね、あの、まあ、お仕事されてると思うんですけれども、あの、はい、今の QRV の状況といいますかね、あの無線の方の活動の方いかがですか、
はい、なかなかあの全くこう QRV できてないっていうのがあの実情で、かろうじて D スターですね。
なるほどなるほど、
D、はい、D スターで日本 の、 あのフレンド局とあのラ俗に言うラグチューをしたりですね、 あ、 のあと VK のローカルの人とも D スターでお話をしたりしてます。
なるほどなるほど、ね、やっぱり D スターですね
たまたまというか狙ったんやろって言われたんですけど、家から数キロのところにレピーターがありましたので、あの
そうだ、なるほど、はい、なるほど、
ハンディホイップでアクセスできる風な感じですので、非常にあのそちらの方はアクティブに運用できてます。
なるほど、あのディスターに関してもね、結構あのリスターの方からね反響も多かったんですけども、はい、あのディスター の、 あの日本の事情とそちらの事情なんか差があるとか、そういうのあります？
そうですね、あの D スターの場合、私もこちらに来てすぐ運用始めたんですけど、そんなにあの日本とは差異を感じることはなかったですね。
あ、なるほどね。であのレピーターにさえつながってしまえば、まあ、もうどことでも話ができる、はい、そういう感じなんですね。
もちろんその通りです。
なるほどなるほど、まあ、そういう意味ではもう世界的に通用する D スターにだんだんとなってきたという感じですね。
そうですね、はい、
うん、あ、そういえばあのメルボルンの方であのハムフェアがあったという話を、ね、このままお聞きしたんですけどもね、はい、どんな感じなんですか、
はい、まあ、あのメルボルンの場合ちょっとハムフェアというよりかは、まあ、支部大会のような感じなんですが。
なるほどなるほど、
はい、やっぱりね皆さんこう年を召されている方が非常に多くてですね、会場も6時からっていう風な、朝の6時からっていう風な、ね、感じで、なかなか私にとっては厳しいものもあったりで。
え、6時からですか？
朝の6時に、まあ、あの本当のこうなんて言うんでしょうかね、正式にゲート開くっていうのは9時なんですけど、まあ、フレアマーケット、あのデートにもねございますよね、フレアマーケットのセットアップっていうのは、まあ、6時ぐらいから始まりますので、やはりいい場所を狙って皆さんこう押し寄せるわけで、はい、
やっぱりあのそちらの方でもやっぱりジャンク市といいますかね、フレアマーケットっていうのはかなり人気なんですよね、はいはい、
そうですね。でもちょっと私がこれを言うのもあれなんですけど、本当にあのなんて言うんでしょうかね、私もデイトンに行ったことがあって分かるんですけど、オーストラリアの場合というのは本当にこうジャンクというか、これ庭に捨ててあったよみたいな、こう動くかどうかも本当に分からないようなものも非常に多くてですね、デイトンの場合ね、コリンズとかあのドレイクとか非常に程度のいい無線機がこうフレアマーケットに並んでたのを覚えてるんですけど、なかなかそういうのとはちょっと違う感じがありましたね。
なんか本当のジャンクと言ったら語弊がありますけれども
、はい、でもやっぱりそうな中でもこう 1点とかですね、おこれはすごいなっていうのもねあったりしますんで、 なかなかこうだからといってこう適当に見るっていうわけではないですね。
だからやはりあの10時のあ9時ですか、9時からスタートすると、はい、もうみんな皆さんもうそのフレームマーケットをめがけてもう走っていくという、はい、そういう姿は、まあ、どこでも一緒なんでしょうね。
そうですね、まあ、走るというか、まあ、ちょっと早歩きって感じですかね。はい、
そのハムフェアの、まあ、支部大会みたいな活動をおっしゃいましたけども、はい、はい、どのぐらいの規模なんですか、例えば、まあ、デイトンは今世界で、ね、最大としても、まあ、日本でいう支部大会の感じなのか、はい、まあ、カンハムとか、ね、はい、西ハムとか、ね、そんな状況なのか、はい、大体 の、 その規模というのはどんな感じですか。
あ、そうです、今おっしゃられたように、一番最初私が思い出したのはやっぱりカンハムのイメージが結構強かったですね。
ああ、なるほどね。 はい、だからカンハムの会場、池田文化市民会館、はい、市民文化会館か、あそこの中のいろんな展示と、はい、プラス外にあるフレアマーケットですね、はい、そんな感じですね。
はい、はい、そうです。あとやはり最近のカンハムで私も思うんですけど、非常にこう手作りな感じが非常に面白くてですね、カンハム私よく行ってたんですけど、そういったのが国旗にもまだまだあの手作り感があって、非常にあの楽しい部分でもあります。
なるほどね。はあ、そうするとあのカンハムなんかでもあの、記念曲とか作ってるんですけども、はい、そういうのもやっぱあるんですか。
はい、記念曲がないんです。
なるほど。
記念曲ないんです。はい、
だからまああの、まあ、アマチュア無線運用はもう行った人が適当にやるとそんな感じですね。
そうですね、あの駐車場に勝手にこうアンテナ上げてやってるような感じですね。
なるほどね。あ、あの、はい、カンハムといえばね、まあ、これちょっとまた話それちゃうんですけれども、あの今年の2013年のカンハムもあの7月の、13、14とね、あの開催されることがもう決定したんですけれども、今回あの、はい、カンハムの方ではね、あの、移動局と固定局の2つの曲が、ね、できることになりましたですね。あの固定局の方はあの、これは8J3A やったかな、あの、まあ、いつもと同じ 8J3A なんですけども、もう一つあの、はい、8J3XVIII 13回目ということ XVIII で、ね、なんと長いコールやと CW するとき大変やなと思うんですけど、最後の点ばっかりなんですけどね。うん、なんかその2つを解説して、ね、運用するみたいなんで、あの4月6日から、当日の4月14日まで、ね、あの各うちの運用とから 8J3A、 これはあの、池田文化会館の方で、ね、やるということで、ね、決まったみたいですね。でイベントも、まあ、あのいつものようにあの、ね、堀内さんおっしゃったように非常に多彩なイベントが多くて、あのこの番組でも、ね、はい、ご紹介したんですけど、あのやっぱりあのジュニア向けのね、ジュニアよりもちびっこ向けですね、それも含めてもう非常にあの活動が、ね、広いんでね、楽しいんですよね。だからそういうふうな感じもあのメルボルンの方のハムフェアって言いますかね、はい、あるんですね。
そうです、今、ちょっと一点気づいたことがあるんですけど、
はいはい、
最近のな、ね、ジャールあのハムフェアでも関西ハムの祭典でも非常にあのちびっこ多くなりましたよね。
そうですよね。
でやはりそういったのもあるんですけど、なかなかこの VK のハム事情というんでしょうかね、こう昔かたぎな部分っていうんでしょうか、やっぱりこのハムフェア、まあ、支部大会行ったんですけど、あのちびっ子がですね全然、まあ、ほぼいなかったっていう、
ね、ああなるほどね、
ちょっと私自身でも非常にショックだったんですよね。
なるほどなるほど。
でかといってその、まあ、WIA っていうのがありまして、まあ、これ日本でいう JAL、まあ組織なんですけど、 WIA っていうところはじゃあそのジュニアハムジュニアに対して何かこう普及活動啓蒙活動をやってるかっていうと、なかなかそういうのも見えてこないっていう部分もあるんで。
なるほどね、そうするとやっぱり日本もそうなんですけど、はい、結構あの、ハム人口 の年齢別 の、ね、あの層が上の方に上がっちゃってるんですけど、はい、やっぱりそういうところはあるんですか。
はい、あのすごくですね、顕著に感じてます。はい、
なるほどなるほど。やはりあの若い人を、ね、
はい、
あのやってもらうと、
ね、ね、はい、やはりここね10年ぐらいでしょうか、やはりそのジャールでもあのハムフェアの、ね、実行委員の方、カンハムの実行委員の方 の、 あの、ね、尽力というんでしょうか、すごくこうちびっ子を引き寄せる、ね、ブースがあった結果、やっぱり今ね非常にあのジュニアハム多くなってきてると思うんですけど、やはり VK としてもねそういったものを本当にもうちょっと考えてほしいかなっていうのが正直なところです。
そうですね。あ、そういえばあのこの4月からかな、ジャードだったっけな、そこの養成課程の講習会費用が値下げになりましたし、はい、日本の場合ね、
はい、
ジュニアハムにねあのどんどんあの、ハムになってもらおうということでね、講習会の値段下がったみたいですわ。
非常にいいことですね。はい、
そうですよね。なるほどなるほど。まあ、そうなんで、だからフリーマーケットとかそういう、まあ屋内の展示とかも大体、大阪の、まあ、カンハム、まあ、そんな感じのボランティアじゃないな、
はい、
いわゆる純粋展示と、まあ、中での、まあ、
はい、
ジャンク販売
そうですね、はい、
そんな感じなんですよね。
そうですね。あとカンハムの場合ですと最近自作劇集会っていうんでしょうかね、はい、自作品を持ち寄られて、はいはい、こう皆さんでこう自慢し合うっていうユニークな会があるんですけど、こちらでもこのホームメイドコンテストっていう風なものがありましてですね、まあ、自作品を持ち寄ってくれっていう風なアナウンスがあって、私もちょっとどんな感じかなって見に行ったんですけど、単純に机の上に置いてるだけでちょっと拍子抜けた部分もありましたね。
でもやっぱり自分が工夫したものを持ち寄るというそういう風なそういうコーナーも作ってるわけですよね。
そうですね、はい。
あとはまあ、カンハムでもありますけども、まあ、いろんなブースといいますかね、会議室とかを使って、はい、いろんな講習会みたいなのもやってたりから中ホール、はい、小ホールでいろんな講演会したりするんですけども、はい、そういうのもあるんですか。
はい、今年はですね、コンテスト大学といいまして、もともとこれハムドイツのハムラディオとかでやってるんでしょうかね、コンテストニューカマー向けのこういうセミナーとかですね。
はい、なるほどね。
コンテストユニバーシティっていうのはアメリカでやってますね。はい、アメリカで。
アメリカですか。はい、はい、今回これが初めてまあ、VKの、ハムによってですね開催されまして、非常に多くの方でにぎわったそうですっていうのは私がちょっと参加できてないんですけど。
はい、
はい、
なるほど。
他には、はい、ボーイスカウトのこう無線クラブの展示ですとか、あと BCL ですね、ラジオの受信を愛好する方々の、まあ、展示があったりと、結構バラエティには飛んでました。
結構だ、楽しいのはもうどこのハムフェアも一緒ですね。楽しいですね。
そうですね、はい。
まあまあそういうふうな、もう、あ、でこれは年1回開かれるんですか。
年1回です。はい、
なるほど、なるほどね。まあ、日本の場合ね、まあ、ちょっと幸いにして大きいハムフェアとかはね、東京の8月にあるハムフェアを中心に、はい、3月にね、西日本ハムフェアで、大阪で、はい、まあ、7月にね、カンハムということでね、3本立てになってるんですけど、まあ、これは、まあ、まあ、たまたまといって怒られますけど、はい、まあ、そういう意味じゃ日本も結構頑張ってるというそんな感じですね。なるほどね。
そうですね、本当楽しいですね。私の場合やっぱり地元が大阪だけにカンハム派なんですけど、なかなかね、はい、最近行けてないんですが、また帰国した時には行きたいと思ってます。
はい、わかりました。
ハムのラジオ。ハムのラジオ。
それからちょっと お聞きしたんですけども、堀さんはちょっとなんかちょっと 海外で、今も海外なんですよ、日本から見れば海外なんですけども、はい、ちょっとどっかにお仕事で移動するときに、はい、ちょっと QRV しようという計画を持ち出そうなんですが、どこに いらっしゃるんですかね。
まだ予定なんですけど、今結構出てるんですね、 DX で、
そうですよね、
ソロモン諸島というところですね、はい。
なるほど。これお仕事どのぐらい行かれるんですか。
予定では1週間です。
なるほど。でそちらの方で、はい、また免許をお取りになろうというそういう今計画されてるんですか。
そうですね、まあ、これもどっちがどっちやって言われるんですけど、やはりソロモンのテレコムっていうのがございますので、ここにまずちょっとメールを1本書いて免許を降りるかなっていうような感じでやりますと、結構すぐにですね、免許いいよっていう風な感じでメールが返事来ましたので、これでちょっと勇気100倍で、はい、いろいろやり取りしてます。
ソロモンのその免許を取るというのはどんな感じですか。まあ、先ほどねオーストラリアでも免許の取り方を教えていただきましたけども、はい、まあ、そういう風な感じで言うとどういう風な手順といいますかね、なるんですか。
はい、まず私自身ちょっと現地のことをあまり知らなかったので、まずどこにですね申請するかっていうのをいろいろこうインターネットとかですねデータベースを調べて、まあ、そこから始まりました。
なるほど、なるほど。
はい、で、ソロモンの、ま、テレコムがあります。 TSSI というんですけど、ソロモンのテレコムの担当の方のメールアドレスを、ま、見つけまして、ここにまずアマチュア無線したいんだけどっていう風な、感じで、ま、メール1本、ま、書いたのが、ま、始まりで。
なるほどね。
はい、で返信のメールとともにこの、まあ、ドキュメントです、まあ、アプリケーションに必要なことを書いて折り返し返事ちょうだいっていうのが、まあ、かなり気軽な感じでポイッと来たんで、あ、これは締めたなっていうのが正直な感想です。はい、
なるほど。これはあれですか、日本の免許か FCC の免許、どちらの方を基準にされたんですか。
これもですね FCC の免許で、はい、やりました。
あ、なるほどね。ほうほうほう。やっぱり FCC の免許というのは絶大なんですね。
そうですね。というのが私自身今その日本の英訳書類っていうのを書籍とか持ってないっていう部分もあって、でやはりね、こっから 今の段階から英訳書類を準備するとやはり1ヶ月ぐらい、ね、かかってしまうというのもありましたので。
そうですね、なるほど。やっぱり英訳するというのがやっぱり一番の 難関なんですね。
そうですね、そういった意味でもやはり FCC ライセンスっていうのはもう英文で書かれてますし、これ1枚出せばあの向こうも確認したっていう風なメールが来ましたので、そういった意味でも、はい、非常にいいかと思います。
あ、そうですね、 FCC の場合はそのメールを出すよりもコールサインと名前さえ言えば向こうで、はい、ULS の方で、ね、調べれますので、はい、そっち側の方が確実ですよね、
はい、そうですね。で、まあ、今回の場合はもうちょっとあの時間というんでしょうか、そういうのも迫ってましたので、 FCC のライセンスとあとこちらの、まあ、ID、まあ、運転免許証ですね、あともパスポートの写真面を全部スキャナーで撮ってバンと送ってこれでよろしくみたいな感じで、はい、免許あの申請してます。
あ、なるほどね。ご自分 のいわゆる ID というのはもうその、まあ、パスポートなりドライバーライセンスなりで確認してもらえると、はい、で FCC の免許があればもうこれで OK と、はい、
そうですね。
あのソロモンでのいわゆる運用する周波数とか、まあ、出力とか、はい、そういうふうなものはどうなんですか。
そうです、あのまだちょっとこのあたり仕事 の荷物のスーツケースの入りがあるんですけど、もしかすると余裕があれば IC7000 を持っていきたいなと、ね、思ってます。
なるほど、 HF で出ようと、
はい、HF でもしこれがちょっと荷物あかんかなとなると、まあ、自作の QRP の機械を持って、まあ、1曲でもできたらいいかなというところで、はい、
なるほどなるほど。あの QRP の機械自作されてるんですか。
はい、
すごいな。これどこの周波数で出られるんですか。
考えてるのは14の CW ですね。
14の CW ですな、わかりました、はい、あ、そしてあの返事とか決まりましたらですね、あのこのハモのラジオ の、はい、QRV 情報というのありますので、はい、そちらの方に載せさせていただいてもよろしいでしょうか、ね、
わかりました、はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、
最後に1点いいでしょうか。
どうぞどうぞ。
そう、私も今回あの、まあ、ソロモンのテレコボの方とちょっとメールでやり取りしてびっくりしたんですけど、向こうの方からコールサインどうしようっていうあのメールが来たんですよね。
あ、なるほどね。
というのが、いや、その、なんて言うんでしょうかね。以前であれば、その、ホテル44ストローク、例えば JM3EHG というような感じだったんですけど、今、例えばホテル40の G ですかね。いろいろこう、希望のコールサインがもらえるようでですね。
なるほど。そうするとホテル向こうの EHG ですか、
はい、もしかするとそうかもしれないんですけど、まだちょっとね、はい、正式なあの 免許証もらえてないので、差し引きやめときますいうのは、はい、そういうなんで結構そのフランクにコールサインどうしようっていう風にねメールが来たんで、結構そういう意味では柔軟なんだなと思いました。
そうですね、だからあのコールサインが来ましたらね、そのコールサイン載せさせていただきますんでね、ぜひね、はい、連絡よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あのまあ、先ほど堀内さんおっしゃったように、あのメルボあの H44 ですね、あのいわゆるソロモンの方の、はい、コールサインの事情とかもよく分かったんですけど、はい、あのこれ実はあの私も先ほどのバハマの話しましたけどもね、あの全く一緒ですわ確かにあの私もね、バハマ言うとなかなか QRV してる人知らないんで、あの連絡しますとね、はい、あの実はあの最後にたどり着く前に 2,3 箇所あのメールしたんですけども、皆さんもっと親切でね、はい、だここに連絡して、はい、この人に連絡せという感じのメールいただきましてね、はい、で連絡すると、あ、いいよ、でこのフォームにあの、書きなさいと、あの堀内さんおっしゃったと全く一緒でね、はい、でフォームに書いて、で FCC の免許の話してやると、はい、そしたらお前あのコールサインどうすんねん、何でもええからあの作ったるからあのC6A で、そうそうそう、 C6A で始まる後ろは自分で決めろと言われましてね、だから割とこういうあのフランクな、非常にアマチュア無線事情というのは非常に楽しいですね。
そうですね、はい、ちょっと私も今回のそういう免許申請でいろいろこっちの、まあ、仕事絡みなんですけど話をするとですね、やっぱりそういう、まあ、小さな国っていうのは結構そのハムライセンスの免許のお金っていうのも結構財源の一つとしては多いみたいで。
あ、なるほどね、それもあるわけですよね、はい、
例えばあの、まあ、私の会社が担当している場所で、まあ、キリバスっていう国があります。 T32 かな、
はいはい、
あのここもキリバスにもやはりあのテレコムがあるんですけど、やはりその DX ペディションとかでですね、来られた場合って、ね、やはりそういう方だって、ね、1ヶ月とか滞在するわけで、非常に観光というか経済効果っていうのは非常に大きいみたいで、その非常にアマチュア無線運用ウェルカムっていうのを聞いたことがあります。
あ、なるほどね。いわゆる観光だけじゃないんですけども、まあ、観光かねってやはり海外の人に来ていただこうと、はい、そういうような、はい、あの形になってるわけですね。なるほどなるほど。
そうですね、例えばオセアニアの場合ですとニウエとかですね、
はい、
サモアとかいろいろこう島国っていうんでしょうかね、小さな国が多いんですけど、やはり観光、まあ、資金、経済状況っていうのはあんまり良くない部分もありますので、そういった意味でもこう DX ペディションの方が来られて、ね、1ヶ月なり長期滞在されると、やはりそこにお金が、まあ、変な話落ちるわけなんで、国としてもハッピーみたいですね。
なるほどね。私知ってる方のパラオとかもね、結構よく行かれますよね。あそこも、はい、結構無線割と柔軟に、ね、対応してくれてるみたいなんでね、はい、なるほど。
そういった意味でも、まあ、ライセンス料っていうのは非常に重要みたいですね。
なるほどね。やっぱり観光資源だけじゃなくって、そういう、まあ、経済的な発展を願って、そういう無線もしにおいでよと、そんな感じですね。
そうです、はい、
はい、じゃあどうも今日はありがとうございました。いろんなあのメルボルンのお話とかね、から、ソロモンの話とかいただきまして、ね、はい、どうもありがとうございました。
いろいろ脱線してしまい申し訳ありませんでした。
またソロモンからお借りになりましたらですね、ソロモンでの、まあ、お仕事の状況、もし無線出れましたらね、その状況とかのお聞きしたいと思いますんでね、はい、またよろしくお願いいたします。
ぜひ、ね、レポートしたいと思います、
はい、どうも今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハムのラジオでは皆さんのお便りをお待ちしております。お便りはハムのラジオのブログからこう投稿できます。ブログはハムのラジオということでウェブ検索すると見つかります。メールでの宛先はham@hamsradio.net ham@hamsradio.net です。アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなこと、こんなこと、何でも結構ですんでね、お待ちしております。いただいたお便りは番組内でねご紹介していきます。ブログにはお知らせのほかに QRV 情報やトピックスなども掲載しておりますので、ぜひ見てください。またハムのラジオでは番組連携のツイッター、フェイスブックも利用しています。では今回はこの辺で失礼いたします。お相手は JR3QFB サンキューと、堀さんどうぞ。
はい、 VK3EHG 堀内です。
ディレクターどうぞ。
はい、J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
73さよなら。
73、
はい、また次回お会いしましょう。73さよなら。